イベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただいています。今週は井口哲也さんです。こんにちは。
こんにちは、日経ベリタス編集部の井口哲也です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、はい、井口さん、はい、嬉しいニュースが舞い込んできたんです、
はいはいはい、
我がベリモヤが、うん、なんとアップルの iTunes でポッドキャスト番組のベストオブ2009に選ばれました、
うん、お
ありがとうございます。
どういう基準で選ばれてるんですかね、これね。なんかよくわかりませんけどね、
はい、
でも雨上がり消したいとかね、爆笑問題に対抗して、
ね、我々はオーディオ新作ベストの中に入っているんですけど、
う
ん、
要はですね、お笑い部門とかじゃなくて
本当です、ね、はい、他にあの英語を学習するね、番組ですか、うん、こういうものに並んでますから一応真面目な番組カテゴリーですよ、
ね、
はい、よかったよかった、
よかったですね、
はい、
しかしなんかね、気がつくともうなんかね、29回今日
今回です、29回目ですね、
初めて大江さんとここで、あれ6月でしたか、
6月2日配信分から
ってことですね。あ、そうかそうか、そうだね、
はい、
でも思い出すとね、1回目ってちゃんとなんかね、あの台本が全部ちゃんとあったんだよね、脚本が星3つですみたいな、俺のなんかこう冗談まで一応、
はい、
あの
ボケ
までちゃんとあの書いてあったんだけど2回目から全くなくなって、あの勝手に喋れみたいなねそういうのになっちゃったけどね、
まあ、よかったです、よかったです、
そうしながらなんと、ね、こんなにやっちゃうとは思いませんでした、
そうですね、これからもフリーハンドで頑張ってまいりますので、はい、皆さんどうぞご愛聴のほどよろしくお願いいたします、はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。
欢迎光临，欢迎光临，这个礼拜的摩呀摩呀。
中国ラジオ放送だったでしょうね。
恥ずかしいんですが、
日本語にするとどういう意味だったでしょうかね。
ですね、まあ、今回中国語で、読んだんですけども、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、今週のモヤモヤですみたいな感じですね。
なるほどね、
はい、
ベリタス一部みたいなね。
そうですね中国語でというリクエストをたくさんの方からいただいたんですが、うん、その中でも今回日経ペロンチョさん30代男性会社員の方から、中国語で客を呼び込むお店の看板娘風ということで、はい、
なるほど、
いらっしゃいませと、
いらっしゃいませ、
はい、さあということで、はい、気を取り直しまして、
はい、
日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、最初のコーナーは最新のニュースから、はい、私大江真理子がちょっとわからないな、うん、モヤモヤするなというものをピックアップして日経ベリタスの井口さんに教えていただこうという真理子の今週のモヤモヤというコーナーでございますが、はいはい、私が特に今週気になったのは、うんうん、自動車関連のニュースなんです。
だな、こちらやっぱりな、今週はな、
12月10日の日本経済新聞朝刊、うんうん、1ページ目に載っておりました。フォルクスワーゲン、スズキに 19.9% 出資、うん、環境車で連携、2200億円筆頭株主に、
うん、実はね、その前の週にもね、あのビッグニュースにですね、はい、三菱自動車にですね、フランスの、プジョーシトロエングループ PSA グループですね、ここが、まあ出資をするべく交渉していると、これはまだ正式な発表にはなってないんですけども、まあ、あの交渉していること自身はね、両社とも認めてるんですけども、なんかね、また自動車産業のちょっとまたビッグウェーブが来てるなという感じですよね、
うん、
で、じゃあ何なのよこれということなんですけども、はい、まあ、そもそも自動車のね、大型再編って、まあ、始まりというか第一章っていうのは1998年かな、
98年、
ダイムラーベンツですね、当時のね、はい、ダイムラーベンツが、クライスラー、アメリカのクライスラーと、合併するという発表を突然やってですね、なんじゃこりゃみたいなね、のが始まってですね、まあ、これがいわゆるその自動 動車再編の、まあ、第一幕っていうのかな、
はい、
みたいなとこなんですね。で、まあ、自動車再編の波っていうのは実はまあ、個別の企業のねくっついたら離れたりみたいな話なんだけども、よくよく見てるとやはりその大きな世界経済の流れっていうのをやっぱり反映していると、ね、で第一幕で、まあ、どういうことが起こったかっていうと、ダイムラークライスラーの合併に始まって、あとフランスのルノーが日産自動車に出資をしたと、はい、あとさらに、ダイムラークライスラーが今度は三菱自動車にも出資したと、ね、それから、アメリカのゼネラルモーターズは、まあ、スズキへの出資を、拡大したりとかですね、あと富士重工業にも、まあ、出資したりとかですね、まあ、あとフォードがボルボを買ったりとかね、まあ、ものすごい勢いで当時、まあ、グローバル化っていうことが起こって、で、まあ、グローバル化ってまさに言ったように当時のキーワードっていうのはグローバリゼーションっていうのがキーワード、
はい、
でこれはどういうことかというと、まあ、それにさらに遡ること、まあ、10年ぐらいですね、10年前ぐらいにその、1980年代末にいわゆるその東西冷戦が終わってベルリンの壁が崩れて、
はい、
いわゆるその、まあ、旧共産圏と言ってたところが、まあ、自由主義経済の中にこう入ってきたと、
はい、
で、まあ、80年代ぐらいはですね、その1980年代ぐらいですね、その欧米の自動車市場というのはもうかなりその何ていうかな、伸びがもう止まっちゃってですね、それで、まあ、欧米の、まあ、日本だけが唯一その頃まだ伸びてたんですけども、その欧米の自動車メーカーってもうかなり自動車市場というのは成熟化してきたなと、いうことで何をやったかというと、当時は一生懸命その多角化をやってたんですね、
はい、
その例えば航空宇宙産業に出てったりとか、あるいは、まあ、エレクトロニック産業に出てたりとか、多角化を一生懸命、ところが壁が崩れてその世界が急に広がって、あ、自動車ってまだ成長できるじゃないかということになってきて、だから多角化部分をどんどん切り離して、今度自動車にもう一回戻っていって、
はい、
でいよいよじゃあもう一回そのグローバルに戦っていく体制を整えようと。で、ダイムラークライスラーがの合併を発表した時ですね、まあ、ちょうど間を取ってロンドンで発表してですね、その時ちょうど私ロンドンにいたもんで、
はい、
その記者会見出てるんですけども、まあ、当時その、ダイムラーのトップだったユルゲン・シュレンプさんという人は、とにかくその我々は、世界で一番最初にその真にグローバル化された、自動車メーカーになるんだと、まあ、アメリカとね、そのドイツと両方に本社を、まあね、そういう意味では体制を挟んだ会社ができるわけで、まあ、そういうことを一生懸命だったわけですね。
第一幕のキーワードはグローバリゼーションだったわけですね。
今
回は、うん、じゃあどんなキーワード
なの？そう、第2幕ですね、
はい、
それで、まあ、グローバリゼーションというのはじゃあいよいよ本当に動き始めて、いよいよその中国とかですね、インドとか、あるいはブラジルとか、その新興国の市場が本当に広がってきて、
はい、
結構その主戦場がそのいわゆる先進国からそっちにいよいよ移り始めたというのが今の局面なんですね、うん、で、だからその一つのキーワードは新興国、
新興国、
ここをどう抑えていくかっていうのが一つのキーワード、はい、それからもう一つのキーワードは環境エネルギー、うん、ね、で当然ながらその中国インドとかそういうところの市場が伸びてくると、そこにどんどん車が走るようになると、当然ながらガソリンの需要もわっと増えてきますから、はい、でそれがまあ原油高という形になってここ何年かね、起きてきたと。今回の第2幕の一番始まりっていうのはまずアメリカメーカーが大打撃を受けちゃったと、ね、ガソリン価格がどんどん上がって、はい、アメリカメーカーが作ってるその大型の車っていうのが今度売れなくなっちゃって、ね、それで GM とかクライスラーが、はい、破綻するという、ちょっと信じられないようなことが起きちゃったと、
はい、
その過程で、例えば GM がスズキの株を、手放す、富士重工の株も手放して、そこにトヨタが入ってくるみたいなね、まあ、そういう動きが起きました。
今回ニュースに出てくる主人公になっているのは、ヨーロッパの企業ですね。
そうですね、はい、それで、まあ、アメリカメーカーが相当、ね、今回の、まあ、いわゆるその原油価格の高騰、それから金融危機ということで、相当アメリカメーカーが後退を迫られて、まあ、そこに出てきたのが今回ヨーロッパということなんですけど、はい、何をやろうとしているのかというと、その新興国でまず地方を固めたいと、
はい、
ね、で、フォルクスワーゲンというのは実は去年の世界販売台数で、トヨタ GM に次ぐ世界3位なんですね。3位なんですけども、実はフォルクスワーゲンというのは実はあまりアメリカであんまり車を売ってない、ヨーロッパメーカーで実はアメリカ市場って実はあまり自分のところの製品が売れないもんだから、アメリカではあんまり、ね、成功してなかった。それが逆に今回、まあ、アメリカ市場がドーンと大幅に落ち込んじゃって、まず一番やられたのがアメリカメーカー でその次に一生懸命アメリカ市場開拓してたトヨタとかホンダとか日産とかね、日本メーカーも結構やられて、一番実は今回の需要急減 その被害が少なかったのが、ヨーロッパメーカー。
そういうことなんですか。
それで、まあ、ワーゲンというのはじゃあどこであれしてるのって、当然ながらそのヨーロッパでいっぱい売ってるんですけども、プラスその中国 ここで要するに実はナンバーワンのメーカーっていうのがフォルクスワーゲン。
ナンバーワンなんですか。
そうへシェアもね 10% 以上持ってると。でさらに、実はブラジル、ここでは、1位がフィアット、
はい、
で、2位がフォルクスワーゲン、で3位が GM なんですけど、まあ、大体まあこのトップ3が20から 25% のシェアを持っていると、ね、いうことなんですね。それで、実はこのもう一つ、ね、成長市場と期待されているインド、
はい、
これでいくと実はスズキ、
そうですよね、
そうここが5割近くのシェアを持っていると、ね、だから、このフォルクスワーゲンとですねスズキが手を組むことによっていわゆる、まあ、まさにねその成長真っ盛りのこの中国、はい、インドブラジルの市場で有力な地位を築けるというのが、まあ今回の提携の趣旨ですね。
まさにその相互補完関係を築くということなんですね。
で、まあフォルクスワーゲンにとってはですねそういうまあスズキで特にそのスズキの場合は小型車を安く作るということにかけては、まあなかなかねあの抜きんでた会社ですから、まあそこであとインドでもね協力し合えれば相当有利な立場を立てるなと。で一方でスズキの方はあのまあ販売台数でいうと世界でまあ9番目10番目ぐらいのメーカーですから、いわゆるそのやっぱり開発費という意味では、ね、トヨタとかそのフォルクスワーゲンとかそういう世界の大手ほどはやっぱり出せないので、いわゆる次の電気自動車とかあの、まあ、どういう形になるのかね燃料電池車とかいわゆるいろいろ言われてますけども、そういう開発が全部できるかってやっぱりできないので、その場合にやっぱりある程度そういう技術は、フォルクスワーゲンから持ってこれるように、まあ、有効関係をじゃあこの際に作ろうというのが、まあ、今回の、ね、提携の狙いだったなということなんですね。
ただその新興国も今どんどん自国のメーカー強くなってきてますよね。インドでしたらタタ頑張ってますし、
だから問題はあれですよね、ここから先ねどうなっていくのかっていうことなんですけども、
先のことが気になる。
そうだから今まさにねその自動車産業ってすごい勢いで今変化を遂げようとしてるんですけども、さっきその、まあ、例えば中国の市場、これが去年は08年ね、はい、938万台年間
938万台、
うん、っていう市場でしたと、
はい、
でところがこれが今年は、はい、1300万台を超えるだろうと。これ世界がね俺だけ不況不況って言ってる中でこれ何割ですか、まあ4割近く伸びちゃって、でアメリカは、多分前年比で3割ぐらい減って、1000万台ちょいぐらいですから、初めてもうついに中国が世界最大の市場に今年なっちゃうと。
市場ですね。
そうで、さらにブラジルはですね08年が、270万台ぐらいだったのがおそらく今年300万台超えるだろう。この300万台って数字なんですけど、日本のその軽自動車を除くいわゆる、登録者っていうカテゴリーの車が、はい、今年何年もう相当久しぶりに300万台切っちゃうというとこですから、その登録者ベースで見ると、ね、ブラジルがついにも日本を抜いちゃうと、
はい、
ね、でインドも、まあ去年が大体150万台ぐらいだったのが180万台ぐらいかな。だからこの3カ国を足し合わせると去年1350万台ぐらいだったのが1800万台弱ぐらいに増えると。でこれ世界でどういうことになるのかっていうと、去年世界の市場が大体6100万台ぐらいで、
今年6100万台、
うん、大体2割ちょいが、はい、この中国、インド、ブラジルの、3カ国の販売台数が世界の大体2割ちょいぐらいになってますね、
はい、
でこれが、逆にその世界の市場って例えばアメリカとか日本の市場は、減ってますから、まあ、ちょっと締めてみないと分かんないけど、多分5600万とか5700万台ぐらいに今年は世界市場が縮みますから、逆にその中国、インド、ブラジルの市場の世界に占める比率っていうのは一気に3割になっちゃうと。
高くなるわけですね。
そうだからもう完全にその自動車産業の主戦場っていうのがもうブリックス、ね、新興国に移っていっちゃうよということなんですけども、でじゃあその中で勝ち残れるのってどういうところよと、はい、いうことになるわけですけど、
もうかなりパイの奪い合いにはなりますよね。
で以前あの、ね、あのエレクトニック産業の話をここでした時に、はい、例えば携帯電話とかパソコンとかね、そういう、まあ、グローバルな商品について言うと、多分そのいわゆる世界で 1,2,3 トップ3ぐらいの、はい、あの一握りのグローバルプレイヤーと、あとは例えばその中国とかインドとか地元市場で、要するにねその低価格で物を出してくるローカルメーカーと、そういう戦いに多分なるよって言ったんですけども、多分自動車もそういう風になる可能性が結構あると、ね、その場合にやっぱり日本メーカーもちょっと油断し
捨てられないなっていうのはさっき、ね、あの各国で例えば中国でフォルクスワーゲンナンバーワンって言いましたけども、はい、でまあ、中国でいうとまだ日本勢も検討しているですね、去年でいくとトヨタが2番、
あ、そうなん
です、3番が GM、うん、で4番がホンダみたいなね、うん、なってるんだけど、早くも、ね、今年に入ってからのあれでいくと、フォルクスワーゲン1番は変わらないんだけど、はい、韓国の現代自動車が2位に上がってきて、でトヨタは4位、ホンダは5位みたいなね、うん、でまあ、日産ルノー連合は6位、それで、その次にもう7位8位っていうのは中国の地元メーカーになってきてますから、うかうかしてるとですね、やっぱり世界最大の市場で日本メーカーもね、どんどんどんどんシェアを落としていっちゃう危険すらあると、
う
ん、
そういうことですね。
そう、あとね、インドでいきますと、はい、まあ、スズキはナンバーワンなんですけども、すでに、2位はタタ、このね、20万か30万ぐらいの安いナノを出しているこのタタがもうすでに2位、3位が韓国現代自動車、4位がマヒンドラ、これもやっぱりインドのメーカーですね。で、日本勢はというとホンダ6位、トヨタ7位とかね、やっぱりなかなかその新興国でしっかりシェアを取るっていうのはそう簡単なことじゃないんで、こっから先っていうのは相当やっぱりね、日本メーカーも覚悟してかからないと、はい、あのこれからどんどんどんどんやっぱりその世界の市場に占める新興国のシェアっていうのは高まってきますから、油断をしてるといつの間にかね、あの世界1位とか言ったトヨタはずのトヨタがですね、いつの間にかね、シェアを落としてるとか、そういうことにもなりかねないっていうとこですね。
となると何が大事なんでしょうね、もう一つのキーワードの環境ということになってくるんでしょうかね。
そうですね、やはりその当然ながら中国、インドっていうブラジル、そういうところ市場が伸びてくると、再びやっぱり原油価格が上がってくる可能性はありますから、はい、そうなると例えば電気自動車であるとか、もう月の技術への移行っていうのはやっぱり急ピッチで進む可能性がありますから、そこのところをきちっと抑えておけばですね、あの十分世界を抑えるチャンスはあると。ただ逆にそこを抑え損ねるとドカドカっとね、あのせっかく日本の自動車産業も世界に冠たる自動車産業もですね、はい、おかしくなりかねないという、まあそういうかなり、流動的な状況にあるっていうのは今の自動車産業なのかなということですね。大変ですよこれ。
以上、マリコの今週のモヤモヤでした。
ライフネット生命副社長岩瀬大輔のワンミニッツ生保講座第8回のお題は、高額療養費って。高額療養費とは、健康保険を使って治療を受け、1ヶ月あたりの自己負担分が所定金額を超えた場合に戻ってくるお金のこと。その限度額は所得に応じて異なり、8から9万円程度となることが多くなっています。ただし高額療養費で戻ってくるのは診療費用のみで、食費や差額ベッド料、雑費は戻ってきません。健康保険組合や共済組合に加入している方は、請求しなくても自動的にお給料と一緒に戻ってくるケースが多いようです。中小企業にお勤めの方が加入している協会健保では、自分で協会の各支部に申請書を提出することが基本となります。国民健康保険の場合は自治体によって異なります。1ヶ月の自己負担上限額を超えれば、請求書類を送ってくれる自治体などもあるようです。しかし自ら請求しなくてはならない自治体が多いので、医療費負担が大きくなった時は必ず確認しましょう。気になった方は今すぐライフネット生命で検索。
日経ヴェリタス今週のパワープッシュ。さてここからは日経ヴェリタス今週のパワープッシュのコーナーです。今週発売中の日経ヴェリタスの中から、井口さんに特におすすめ、これはプッシュだという記事を解説していただきます。さあまずは関東記事から参りましょうか、
はい、
イデオ次のユニクロ3段階の進化論で探る元気な小売りということですが、どんな話題なんでしょうか。
そうですね、まあ、東証一部に上場している企業って1686社あるんですけども、はい、その中で一番多いっていうのは電気の157社
が、
なんですけども、はい、その次っていうのも実は小売業で144社もあるんですね、全体の 8.5%、ということで、じゃあその小売の成長企業みたいなの何なの、まあ、まあ探ろうかなということなんですけども、実は、11月11日ですね、これは小売業のですね、まあちょっと歴史の転換点になるちょっとした事件がですね、 株式市場で起こってるんですけども、はい、11月11日のその東京株式市場でですね、はい、ユニクロを展開するそのファーストリテイリングの株式時価総額、これが1兆7947億円に達しまして、はい、セブン&アイホールディングス、これを300億円近く上回って、まあ、小売り、株銘柄の中で、日本でトップに出たと。なんだそれだけかと言われそうなんですけども、
入れ替わったわけですね。
実はその小売業の株式時価総額トップっていうのは、実は あんまりないんですね。
変わることがないんですか？
そうそうそう、なかなか変わんないんです。例えば1982年までは、はい、三越っていうのはずっと、株式時価総額でトップだったと。でその1982年に今度は、イトーヨーカドー、総合スーパーのイトーヨーカドーが三越を追い抜いたと、ね。で、そこからさらに次の交代が、まあ、10年近く後ですね、はい、1991年これがですね、いわゆるセブンイレブンジャパン、これもイトーヨーカドーグループというグループなんですけど、はいはい、にトップが移ったと。で実は2005年にちょっとありまして、はい、この時はそのいわゆるイトーヨーカドーと、まあ、セブンイレブンジャパンがですね、まあ、セブン&アイホールディングスって、まあ、持ち株会社の下に入ったので、はいはい、この時点でセブン&アイがトップになってるんですけども、はい、まあ、実質的にはですね、だからその1991年以降、久々に十何年ぶりですか、8年ぶりに、ユニクロがですね、いよいよトップに立ったと。でその後若干またちょっとセブン&アイが盛り返して、トップ取り返してるんですけども、ああ、まあ、ただね、瞬間風速とはいえ、うん、ついに、ね、交代しちゃったなと、はい、でこれやっぱり時代時代を見ていくとですね、そのやっぱり三越、ね、これはまさに日本の高度成長期、はい、ね、やっぱり一等地にある、ね、高級品がいっぱい並んでる、ね、みんなの憧れ、ね、ここはまあトップだったんだけど、まあ、それでだんだんだんだん日本も豊かになって、ね、はい、一億総中流なんて言われて、うん、ね、で南海の世代なんかも大量にその郊外に家を持って家庭を持って、で、その中でいわゆるそのイトーヨーカドーがですね、ね、低価格でいろんな、商品を提供するイトーヨーカドーっていうのが次に三越を追い抜く、はい、ね、それでさらに、まあ、日本の核家族化みたいなのが進んで、あとその都市化っていうのはどんどんどんどん進んだ結果、うん、やっぱりね、その都市部で24時間営業してる、コンビニエンスストアっていうのは今度また伸びてきて、はい、トップ入れ替わるという、まあ、歴史的なやっぱり流れに沿って主役が変わってきてる、
時代を象徴してるわけですね。
そうそうそう、じゃあユニクロって何なのってことなんですけど、はい、まあ、まさにね、この間からずっと言ってる、ね、デフレ、なかなかね、給料も伸びない、消費も増えない中で、まあ、みんなが買いやすい低価格の商品、かつ低価格なんだけども、まあね、そのいろいろ組み合わせることによって個性も主張できる、ね、衣料品を出してきたユニクロっていうのが、まあ、やっぱり時代を象徴しているかなということ で、じゃあそのユニクロがどうやってこう進化してきたのって見ることで、逆に言うとユニクロに続くね、次の有力小売ってどこだというのを調べてみようじゃないか、
そこは知りたいですね、
ということで、それが今回のね特集なんですけども、でまず一つ、そのユニクロといえばですね、これもともと山口県で創業している会社 でかつそのユニクロの1号店とはちょうど25年前、でこれがやっぱり1号店はあれですね、広島市にできてるんですけども、それでまあ地方都市にどんどんどんどんね進出してって、でまあ東京で本格的にユニクロって気がついたら、あれもう全国チェーンじゃんこれみたいなね状態でしたけども、まあそういう形でむしろ地方から出てきてるとね。で小売を見てみると、例えばヤマダ電機も本社群馬県とかね、あとねニトリとかね、札幌、そうそうそうそうとかね、実は最近強い小売っていうのは地方から出てきてる。まあこれ理由は何だろうかなっていうのもあるんですけども、まあなんていうかな、その消費の大市場であるね、例えば首都圏だとか、そういうところではなくて、むしろそのね必ずしも市場が大きくないところで小売のいろんな技を磨いて、ね、全国に広げてきたところがむしろ勝ってるということなのかなということで、じゃあ地方に面白い会社ないのというので、ちょっと例えば調べてみると、
どうでした、
例えばツルハホールディングス、
これツルハホールディングス、
ドラッグストアですけどね。でドラッグストアというとですね、とにかくそのね安さなんか、とにかく薬とかいろんなものを化粧品とか安く提供するというイメージなんですけど、ちょっと若干このツルハっていうのはやり方が違ってて、例えばその化粧品なんかもむしろその対面販売でいろいろ説明しながらね、化粧品を販売すると。だからむしろそのでどっちかというと、百貨店の対面販売だとメーカーのね あの説明の方がね一生懸命その自分とこの製品を進めるんだけど、この通販の場合はあのメーカーとかブランドに関係なくそのねいろんな商品をまあ一応販売員が説明するという形でまあだんだんだんだんそのファンを増やしているというところですね。
接客に力を入れているわけですね。そうそうそうそう。
あとは例えばね広島県福山市に本社を置くハローズという、これは食品スーパーなんですけどね。
ハローズ、
そうそうそう、で食品スーパーなんだけどここは24時間営業を基本にしててですね、
はい、
でかつ、まあ、お客さんを呼び込むために、例えばあのホームセンターとかドラッグストアとか、そういうところとあの他の業態とですね複合店という形で必ず、店舗を展開していると。今のところその広島岡山香川県、ね、ここでまあ44店展開してる、まあここに限られてるんですけども、まあ、こういうところはひょっとしてどんどんどんどんいつの間にかまたユニクロのように
東京に気がつけば
ある、気がつけば東京を取り囲んでいるかもしれないなというような会社ですね。で、じゃあさらに、ユニクロのもう一つの特徴っていうのがいわゆるその商品の企画製造を、まあ、自らやると。これまああの SPA 製造小売という言い方をしますけども、
製造小売、
いわゆるその原材料調達とか、商品企画とかこういうのもまあ自社でやって、やるという手法なんですけども、まあ、ユニクロの場合は、まあ、やはりその商品企画を自分でやって、あと製造のところも絡んでって、ね、あのまあ、最近はその素材のところもね、
はい、
あれしてあの暖かい
ヒートテックですね、
みたいなのを出してますけども、まあ、やはりあのそういう形でないとですね、その低価格を実現しながらしかもそのね製品としては機能性があって、ね、あの個性もあるみたいなのがなかなかできませんから、やはりそういう機能をこれからの小売っていうのは持っていかなきゃいけないのかなという
商品の開発能力ですね。
そうそうそう、ということでいくと例えばどういう会社があるのってことなんですけども、まあ、例えばこれ皆さんよくご存知だと思うんですけども ABC マート、ね、
あ
靴のね、そうそうそうそう、あそこで売ってる例えばそのホーキンスっていうブランドの靴はですね、これはイギリスのそのホーキンスっていうまあ靴メーカーからいわゆるライセンス生産の権利をもらって、実はあの自社で生産をやってると。実はそのまあ直近でいくとその10月の売上高のうちですね、その PB 商品の比率っていうのはもう 50% くらいになってる。
半分を超えるんですか。
そうなんですよ、実はね。そうそうそう、あと、まあ、あの同じようにですね、その靴専門でされている千代田というところもですね、ここもやはり三菱商事と提携してそういうプライベートブランド商品っていうのを、まあ、一生懸命開発をやっていると。あとそうですね、あの、まあ、ニトリなんか有名なケースでね、
はい、
あの海外からまあ自社でいろんな企画した製品を海外で作らせて、だいたい 75% ぐらいやっぱりね、ニトリの場合もそういうプライベートブランドということになってるんですね。だから、まあ、それがまあ一つこれから勝つであろう小売の条件で、3つ目、
おまだあるんですね、
あるんですね、でこれはまだなかなかその日本の小売で本当の意味で成功したってないんですけども、要するにそのグローバル展開、でこれはあの今、まあ、ユニクロのファーストリテイリングも一生懸命やってるんですけども、は
い、最近そういえばユニクロパリにもお店出しましたよね。
そうそうそう、まあ、ロンドンとかねニューヨークとかそういうとこ出してるんですけども、今その、まあ、ファーストリテイリングの方で言ってるのは、まあ、海外展開をこれからどんどんどんどん進めていって、2020年ですね、
はい、
には、売上高をですね今のなんと7倍強5兆円まで持っていこうと。でおそらく日本の市場っていうのはもうそんなに伸ばすのは難しいですから、はい、もう多分おそらくこの成長のほとんどはもう海外で取っていこうという
、外に出ていきましょう、
そうそうだと思うんですけど、
となりますとそういう海外展開をしているお店というのは、
うんうんうん、そう、あと例えばですね良品計画なんてのは、まあ、結構割と進んでる方、そうそうそうそう、欧米アジアで大体100店以上もう出店してるんですね、ただまあやはりその欧米のですねその巨大小売に比べるとですね、やっぱり日本はまだまだ、進んでませんでですね、例えばあのウォルマートなんかはね、
はい、
あの日本にもあの西友を傘下に収めて出てきてますけど、ヨーロッパとかも展開しまして、やはりね株式時価総額でさっき日本でユニクロはトップに立ったと言いますけども、はい、ウォルマートはなんと株式時価総額は19兆円ぐらい、だからさっき、この間ユニクロが1兆8000億円
そうですね、
ちょっと切るぐらいまで行きましたと、
1兆7947億円
と言いましたけども、まあ、その10倍ぐらいありますよと。で、さらにその
19兆ですか。
そうそう、世界でそういうね株式時価総額、小売の株式時価総額を見ていくと、イギリスのテスコ、これはやっぱり5兆円 あとスウェーデンのね日本にも進出してきてますけども、この H&M っていうのが、4兆4000億円ぐらいかな、うん、あとスペインのインデックス、これが 3.6 兆円ぐらいかな、
これはザラ
ザラとかそういうやつですね。だからやはりグローバル化することによって、ね、さらに一段と欧米の効率も大きくなってるん で特にその日本の場合はですね、やはり、ね、中国であるとか、うん、あのアジア、ね、ここに非常に近いところにこれからものすごい成長する市場がありますから、最近あのアジア内需っていう言葉をよくねあの言ってるんですけども、いわゆるそのそうそうそう、もう内需っていうのは日本の国境の中で考えると内需って増えないので、むしろそのアジア全体の内需を取りに行くという考え方で
い
く
と、
日本でもやっぱり小売りのもっと巨大企業がこれから出てくるかもしれないと、ね、そこはだからこれから本当に、ね、そういう中国とかアジアの市場でいわゆる、まあね、ちょっと一歩先行ってた日本で培ったノウハウっていうのをそういう中国あるいはアジア諸国に持ってって、ね、そこでうまく、ね、あの店舗を拡張できればですね、ウォルマートみたいな企業はですね日本にも出てくるかもしれない。
本当です ね
ということで、今週の日経ベリダス関東記事は、いでよ次のユニクロ3段階の進化論で探る元気な小売りという記事でした。それではその他のおすすめ記事の見出しご紹介していきましょう。まず一つ目は、虎の子ボーナス手堅く運用。
まあ、手堅くって、当然ながら定期預金を中心にですね、ね、あのまあ、それでもあのいろんなキャンペーン金利みたいなのがありますから、はい、ボーナスどこにいればいいかなと記事を参考にしていただければなと。
要チェックの記事ですね、うんうん、その他会社が分かる面では、ドワンゴ変貌動画で笑うか、また政界面では、海津なき仕分け政権の漂流、定まらぬマクロ政策の軸足、予算も税も小沢氏待ち。いや、なかなか行き詰まってきていますよね、鳩山政権も。このあたりも非常に気になるところです、ね、うん、ということで、発売中の日経ベリタスの中から注目の記事をご紹介しました。皆さんの気になるトピックありましたでしょうか。詳しくは発売中の日経ベリタスをご覧ください。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて、個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは、会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、いかがでしたでしょうか。井口さん、今週もありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
はい、なんだかあの次に出てきそうな元気な企業を探していると、私も元気な気分になってきました。
う、ね、こういう方が元気でいい ね、 なんかね。
そうですね、うん、はい、希望を持って年を越しましょうよ、
ね、そう、希望を持ってね、デフレばっかりじゃねえぞと。
本当ですよ頑張りましょう、はい、ということで、日経ベリタス本市内のコーナー企画、大江真理子のモヤモヤトークの、質問に参りましょうか。今週もリスナーの皆さんからたくさんの疑問いただいています。ご紹介しましょう。しこしこさん、20代男性会社員の方からいただきました。三菱霊園の株価ですが、 TOB 価格より安いのはなんでなんでしょうか、ということです。
なんでなんでしょうね、
そういうこともあるわけですね。
まああるんですね。だからまあちょっとそうですね、あの TOB 価格と実際の株価の関係ってどう考えればいいのと、 という解説をしましょうかね。
そうですね、うん、はい、では今回はこの質問にいたしましょう、はい、来週日曜日発売の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークのコーナーで編集部の方にお答えいただきます。今回質問が採用されましたしこしこさん20代男性会社員の方、質問と回答が掲載された日経ベリタスをお送りします。どうぞお楽しみにお待ちください。またぜひ皆さんからの経済や投資にまつわる質問もお待ちしています。私が代表してベリタス編集部の方に質問いたします。もちろん番組へのご意見やご感想、そしてマリコの今週のモヤモヤのタイトルコールのリクエストもお待ちしています。それから今タイトルコールグランプリ、そして私のモヤモヤ経済ニュース大賞も募集しております。ご応募お待ちしています。結構いただいているんですよ。
なんか来てるみたいですね。
はい、
ね、
皆さん、意見が今のところ割れているんですが、うん、なるほどというものが多いですね。
ね、ちょっとなんかね、うん、聞いてみたいなと、私もなんか復習しときたいなという気
が。あ、そうですか。
しないでもないんですけど。大丈夫かな。
およよよよよ
大丈夫かな。でね、ちょっと俺ちょっとお願いしたいのがあるんだけど、
はいはい、
1回目なんだったっけっていう。
記念すべき第1回は
モヤモヤの原点、ちょっと言ってみますかね。
マリコの今週のモヤモヤ、どうですかこのタイトルコール頑張って昨日の夜考えてきました。
あの1回目ってあの台本もちゃんと書いてあって、はい、でも結構ねあのなんかちょっと大江さんと初めてドキドキしながらやって、はい、いきなりモヤモヤとか言ってこの人何をやってるのかなと思ってこれなんか突っ込んでいいのかなとかねちょっと一瞬なんかちょっとドキドキしながらですね、でも台本に突っ込めって書いてないからこれ何なんだろうなと思いながら、ね、でもそこからね、はい、あの毎回毎回こんなあのどんどんどんどん進化を遂げようとは、
そうですね、ここで流れが決まってしまったわけですね。番組に色がついちゃったすいません。応募に関して詳しくはラジオ日経のホームページからベリモヤの番組サイトにアクセスしてご応募ください。番組本が当たるかもしれません。景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946 またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。また日経ビジネス人文庫日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークも好評発売中でございます。ということで日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、また来週お会いしましょう。お相手は
日経ベリタス井口哲也と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はライフネット生命、オリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。